皆さんこんにちは、コンテンツラボのコロです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が第372回ということでございまして、日付が6月の7日ですか、7日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。日本はというか関東はですね、梅雨入りということで、まあ暑いけども雨がちょっと降ってね、嫌な感じになってきましたが、今日も張り切っていきましょう。まあいつものごとく前半でですね、僕の近況の話をして、でその後メインのトピックで最後に雑談で流れで進めたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。今日のトピックはですね、客商売に疲れていませんか、共感疲労している人、顧客満足でしんどくならないためにというタイトルにしておきました。まあちょっと、なぜこういうふうにしたかとか後で話しますが、まあその内容ね。で、雑談がですね、また最新の、まあ情報といいますか、まあ世の中こうだよねって話をしていきたいなと思っております。じゃあまず早速僕の近況なんですが、まあ近況っていうほどでもないですけどね、小学校3年生の娘がいるんですが、彼女がですね、こうレゴにハマってます。で、前からね、ちっちゃい時からの、レゴのこう子供用のすごくパーツが大きいものとか、まあ今もね、お城になってたりとかね、女の子だから女の子っぽいのが好きなんですけど、お城になってたりとか、パン屋さんになってたりとか、ああいうのは好きで、言われた通り作るのはやってたんですが、最近はね、まあ僕が煽ったのもあるんですけども、なんて言うんでしょうか、創作レゴっていうんですか、レゴのこういろんなパーツを使って、なんかすごいんですよ。こうガチャガチャを作ってみたりとか、本当に走る車を作ってみたりとか、なんだったらね、ダイヤルで、誰じゃないか、ボタンか、赤、赤、青とかって押さないと開かないと。そう押さないと開かないような金庫をですね、レゴで作ったりする子がいるんですよ。で、それをやるとね、まあ結局、僕の最近のテーマは暇つぶしで、何かをね、iPhone とか見るぐらいだったら、集中できることをした方がいいし、そうじゃないんだったらもうやることねえんだったらもうしょうがないから諦めて勉強しろというふうに結構思っていて、そういうようにしてるんですが、逆に集中するものがあればね、勉強なんて別にその集中することでする羽目になるだろうから、ほっといてもいいかなと思ってるんですけども、みたいな話をしてるときにレゴのね創作をする子ってすごいなというのを思ったので、ちょっとやってみたらって話をしたらですね、これが僕も知らなかったんだけどすごいんですよね。小学校3年生ぐらいの子がさっきのね金庫を作ったりとか、自動でこう、コマが回る仕掛けを作ったりとかね、しててね、YouTube にアップしてるわけですよ。しかもね、まあ、また商売系が出てちゃうけど、YouTuber としてはですね、チャンネル登録も1万人を超えてたりとか、再生回数もね、10万回いってるのとかあるわけですよ。だから本当にね、親の収入を子供が超える日が来るよ、というふうに言った先生が昔いらっしゃいましたけどね、そうなってくるんだろうなと思って、まあ、感心してたんですが、まあ、それはさておき、そのレゴをね、今ちょっと一生懸命やってるところですね。でもなんかね、やっぱりみんなちゃんとやってる人ってすごくて、普段こう手持ちでね、こういろんなレゴのパーツといいますか、セットになってる、お城を作るとかってセットだけを買ってきてるようだと、間に合わなくて、なんかね、歯車とかのキットがあるっぽいんですよね。で、わかんないから調べてみると、やっぱ売ってるみたいで、それを、まあ、娘に買ってみてですね、やってみてもらおうかなと思ってます。なんかね、こう、ゼンマイで巻いたりとか、こう、ゴムで巻いたりとかして、こう、歯車がこう、動いてですね、ジブリの映画みたいに、こう、機械仕掛けの何かができるようになってるんですって。で、日本製はなくてアメリカ製とからしいんだけども、それがあるみたいだから、ちょっとそれを買ってですね、これで、彼女がハマるかどうかを、やってみようかなと思いますね。でもすごいですよ。だって YouTube で見て、その子たちが同じ同世代の子が仕掛けを説明しているので、その通り自分を作ってみて、そしてそのうち工夫するみたいな風に多分あれって派生していってるんでしょうね。だから到底及ばないかもしれないけども、ちょっとね、やってみてもらおうかなというところですね。まあそうすると下のね、息子が僕は4歳なんですが、彼が嫉妬しますので、今度はもう男の子ですから、僕が昔撮った金塚でですね、懐かしのガンプラをですね、買いまして、最近のガンプラってすごいんですよ。1000円しないやつがものすごい、色も全部ついててね、パチパチ組み立てるだけで、かっこいいガンダムになるんですけどね、そういうのをこう買ってですね、わかんないなりに説明書を見ながら作るというチャレンジをお姉ちゃんの横でやらせていてですね、ちょっとなんか今月は、まあ、創作習慣にしようかなというところ 創作月間かっていうところですね。すいません。まあ、という近況でございました。じゃあ、今日のトピック行く前にお知らせを一つ挟みます。相変わらずでございますが、勉強会のお知らせですね。イタリアのフィレンツェの勉強会&セミナーが6月18日の午後ですね。で、バルセロナの勉強会、スペインのバルセロナの勉強会が6月21日の夜でございます。これ両方とも非常に盛況でございましてですね、人数がいっぱいになっています。で、それぞれもうフィレンツェは限界かなって感じ、フィレンツェはもうちょっとあるのか、バルセロナが少し限界かなって感じになってきましたが、フィレンツェはおかげさまで会場を広いところにしましたので、40名ぐらいは入れるんですよ。スカート何席かあるのかなってところですが、まあそろそろ、今日僕まだ見てないので、そろそろかなってことですから、まあ早めにとにかく、まああと1週間切ってますからね、もういらっしゃらないかなって気はしますが、そうこう知るうちにって申し込みがすごいキャンセル待ちの時多かったから、とにかく今すぐ申し込んでください。キャンセル、間違うくらいでキャンセルもしていただけますからね、申し込んでください。で、バルセロナの方もそろそろ締め切りでございますので、申し込みがある方はどちらにせよ申し込んでいただければなと。ちょっとページ見てキャンセル待ちになってたら申し訳ないんですが、とにかく早いことはないので、はい、越したことないからやっておいてください。コンテンツラボ、フィレンツェ勉強会と検索するとか、コンテンツラボバルセロナ勉強会と検索出てきますので、とっても楽しみにしております。あと今週の週末ですけどね、日曜日、女性のための海外ビジネスセミナーの方に登壇をする予定でございまして、これも、申し込みが僕がね主催じゃないので状況はまだ確認してませんが結構いらっしゃってるようなんですよね。で、音声でも聞けるセミナーなので東京にいらっしゃらない方もねご参加といいますかお聞きいただけますからぜひ申し込んでみていただけ興味ある方は申し込んでいただければなと思いますね。あんまり僕オープンでこういう話は日本ではする機会があまりないんでねぜひこのチャンスにというふうに思いますよ。はい、ということで、申し込みたい方は僕に連絡いただいても、僕らに連絡いただいても構いませんし、女性のための海外ビジネスセミナーと検索すると出てきますので、あと、イゲット千恵子さんの、ブログを見ていただくと書いてると思いますから、ご覧ください。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日はね、ちょっとね、長くなるかもしれません。少し深いと言いますか、ややこしい話になるかもしれないからなんですけれども、タイトルがね、客商売に疲れていませんか？共感疲労している人が顧客満足でしんどくならないためにというタイトルに、しましたけれども、まあお客様対応というか、人との関わりみたいな話に今日はなるんですけども、どうでしょう皆さん、ビジネスをするときにね、どういうふうに考えました？二つの潮流が僕あると思っていて、人に対する考え方なんですが、一つ目はですね、お客さんとの関係はしんどいから、できるだけ人と接しないビジネスがしたいというふうな人とね、もう一つはお客さんに喜んでもらう実感がしたいから、できる限り人と接する商売がしたいんですという潮流がありまして、大きくはこのどっちかに分かれるんじゃないかと思うんですよ。皆さんどっちですか？インターネットっていう入り口で入る方は前者の方も多いっちゃ多いんだけども、まあ、同じぐらいの数いるなという僕は感覚があるんですけども、ちなみに僕はね、起業するときは、お客様と関わらない仕事でしかビジネスをする気が実はなかったです。今の僕が言ってると変ですけどね、実はそうだったんですよ。まあ多分会社員の時に、新入社員で営業を6年ぐらいやってですね、その後にカスタマーサポートとかね、そういうお客様と接するという部署に結局は最後までいましたから、15年ぐらいはそればっかりやってたんでね、まあもう嫌になってたっていうのがあるんだろうと思いますね。ただね、結果的に今ご存知の通りコンサルティング会社をやってますんでね、まあ得意だったからなんだろうなと思いますが、そっちの方がうまくいったんですよ。そこそこ初期の頃はね、お客様と絡まないビジネスも僕情報商材とかやってましたから、うまくいったところもあったなと思いますけれども、やっぱり後者の方が長く続いてるなという感じがしましてね、不思議なもんですけども。で、まあまあそれもあるかも、からかもしれませんが、結構ね、人との接し方っていうことだと、ものすごいその悩みを聞いてきたところがあるので、まあ今日はそのテーマの一つをまたお話しようかなと思ってるんですが、でね、さっきの人と接したくないから、人と接しない仕事をしたいんだと言ってる人よりも、自らお客さんと接していきたいんだ、喜びを感じたいんだと言ってる人の方が、ものすごく深くこれね、 悩むっていう相談が僕多いんですよ。いやすごく前に楽しいですっていうのは表面的に皆さん言ってるんだろうけれども、でも結構根っこの話とかをいただけることが多いのでね、聞いてるとですね、喜びを感じていたいと言っている人ほどこの、まあ、要するにハマるというか、まあ、疲れてるってケースが多いわけですよ。まあ、客商売に疲れてるっていうんですかね、今日のタイトルで言うと、ことが多い。まあ、ちょっと難しい話から始めますね。今日はね、クレームが大変なんですとか、お客様の単価が安いんですとか、リピートしてくれない、そんな話じゃないので、ちょっと難しい話から始めたいんですが、まあ、聞いてください、繋がっていくので。臨床心理学っていう世界があるじゃないですか。で、僕は専門ではありません。で、そういう分野で研究されているお話らしくて、まあ、専門家の方はよくご存知だと思うんです。だからまあ、逆にこれを聞いていただける方はカウンセラーの方も多いので、臨床の方は特にですね、今日の僕の話は僕の解釈でできるだけ分かりやすくする意味で言ってるのでね、多分理解が違うなというツッコミもあると思うんですが、そこはまあご容赦いただければと思いますね。ということでちょっと行きたいんですけど、まあどういうことかというと、まあ、臨床心理学の世界でよく言われているというか研究されていることで、ね、何かというと、要するにじゃないね、感情労働っていう労働があるわけですよ。感情労働、感情を、なるいは肉体労働とか頭脳労働という以外に感情労働という分野がありますと。で、感情労働っていうのは、まあ、対人援助をする人に多い仕事ですよと。誰かを助けてあげたりとか、まあ、ホテルのコンシェルジュの人とかは感情労働に近いかもしれませんよね。手続きをすることで提供する、専門分野を提供するといえば頭脳労働かもしれないけれども、どちらかというとその笑顔で接するとか、優しくお客様にの満足のためにとかいう意味だから、そういうのが感情労働ということなんだけど、感情をサービスの一つとするという意味捉えてもらってもいいんですけど、感情労働とかね、もしくはその誰かを助けてあげるみたいなものって、対人援助職と言ったりするらしいんだけど、そういう仕事の人は共感疲労というね、症状になりやすいんですって。で、共感疲労になりやすい人というのはそのまま蓄積されて結果的にバーンアウト、つまり燃え尽きてしまうというふうに言われていて、これをどうするかとか、どうなったらなるかみたいな話がものすごく偉い人たちの間で話されているということなんですけれども、で、例として挙がっているのはやっぱりカウンセラーさんとか看護師さんとかお医者さんが例に上がることがやっぱり多いんですけども、でもね、研究対象は学校の先生も多いらしいですよね。なんだけど、広い意味では全ての人を助ける仕事っていうのは僕は対象になると思っているんですよ。まあ実際そう思われてるらしくてね、だから定義は難しいらしいんだけども、だからもうさっき言った受託業をする人も、だからホームページ制作をする人も、デザインする人も、イラストレーターも、なんだろうか、代わりに図面描く人も、不動産仲介も、留学斡旋も、ブライダルコーディネーターも、もう全部そういう類になってくる。ネットショップもそうかもしれませんね。お客様対応がすごく大事な会社だったらの話ですけども。で、ここに問題になるのは、その感情労働とか対人援助をするっていうのは多分対象だから、我々のサービス業が全て当てはまると思いますよってことだけなんだけれども、とにかくその出口としてね、共感疲労になるってことが、まあ大事なポイントなんですけど、共感疲労というのは何かと僕の解釈だと、その仕事を通じてですね、その相手の方、つまりお客様に共感し続けるあまり、こう自分も同じような痛みとか苦しみを味わってしまってですね、しかもそれが複数名とかになったりとか、継続するので、まあ、その結果すごいしんどくなるという状況を、まあまあ今は共感疲労という言い方をしますね。これ肉体的だけじゃない精神的なところなんだと思うんですが、僕は個人的にこういうことを共感疲労って言葉は昔から知ってたわけじゃないので、昔はね、引っ張られると。相手に引っ張られるって言い方は僕はしてましたんで、まあ似てる、同じと思ってもいいのかなというふうに乱暴に僕は理解してるんですが、これはさっき言った意味全員対象になるというか、あり得る状況だと思うんですよ。だからクレームでなんかしんどいとかじゃなくて、共感疲労という類のもっと根が深い話なんですよね。だから自分が組織化をしなくて、自分が実際対応されているときはもちろん当たり前だし、でも自分がやってないからといっても誰でもなることなのは、自分の抱えているスタッフ、それは外注さんでもいいしパートナーでもいいですけど、その人もなり得ることになるわけですよ。特にやっぱり相手のために何かをやってあげなければいけないというふうに根っから思っているような優しい人だったりとか、まあそれはごめんなさい、迷彩やコンプレックスとかね、その 奉仕をすることで自分を救うという考え方でやる人もいるから、まあいろいろいるんだろうけれども、まあざっくり言うと相手のために何かをしなきゃいけないという人だったり、あとはまあ僕もよく言うけど、お客様の期待に 200% を超えることによってリピート率が上がるし、盤石になるんだよみたいな話をよくしますけれども、そういうようなことを鵜呑みにしてるというか、鵜呑みにしてもいいんでしょうけど、僕みたいにね、つべこべ言うような人たちの言うことをちゃんと真面目に聞いてくださる人とかは、余計ね、この引っ張られるというか、共感疲労になりやすいんだろうなというふうに思いますね。で、さらに厄介なのが、こういう対人援助というか、人を助けてあげようみたいなサービス業の場合って、仕事として提供する以上ですね、まあ、ボランティアだとまた違うのかもしれないけども、やっぱこういうわがままをお客様が言った場合は、こうやってやってあげなくちゃいけないとか、腹が立っても言い返さないとか、まあ、基本的なことで言うとね、そういうことも含めてですね、自分の感情っていうのに、こうあるべきだってルールを課しているところがあるわけですよ。ビジネスやってる以上、腹の底からやりたいことをやってる人はいなくて、やっぱり何かのルールを課してるというか、義務を課してる人がやっぱ多いと思うんですよ。僕だってもちろんそうですよ。そうだと思うんです。だから、そういうのをね、その、感情規則って言うんですって。感情に規則を作るという。仕事柄そういう、まあ、スタッフの方なんか余計そういう規則を、与えられるわけですから。感情を自分の自身の思う通りには制御できない。いくらお客様のためにやるのが好きだとかね。お客様が喜んでくれれば私は最高なんです。だって、その、気の向くままにやることはなくて、やっぱり何かの規則があるから。これ感情規則って言うんですけど、この中で労働していくわけだから、やっぱり、抑制しますよね、自分の感情。で、余計、その中でまた共感しなくちゃいけないということで共感しますんでね。じゃあ、また共感疲労という形で疲れてしまうというふうになるわけですよ。で、これは、今日、もうちょっとゆっくりした場で話しそうかなと思ったんですけどね、まあ、なぜこれを話をするかというと、ものすっごいこういう共感疲労を受けて辛そうだなというか辛いなという人をね、ものすっごい僕はたくさん見たんですね。見ました。で、まあなんかね、だから結構共感疲労なってるんじゃないって話がまず一つです。だから、なってませんか？お客様対応に疲れてるっていうふうに思っているとしたりとか、今の商売疲れてるなと思ったとしたら、まあ飽きてるとかだったらまた先月も言いましたけど、逆、違う話なんでね、いいんだけども、疲れてませんかってまず話が一つ。これはシンプルではなくて、共感疲労なんではないかということをまず言いたいわけですよ。言いたいわけです。で、じゃあそれだとね、ああ、そうですか、みたいになっちゃうので、じゃあそこで解決策みたいなものをね、僕も一生懸命考えている口なので、それを今日は話したいわけですが、話していきます。たくさんあるんだよね。どれかできることだけでもできたらいいなと、まあ自分自身も僕いつも思って心がけてかけてますし、僕の仕事だってビンゴでそうですからね、共感疲労を生み出しやすい仕事だからこそ思うので、こうあろうというふうにしていることをいくつか挙げていきたいと思うんだけど、まず一つ目はですね、共感満足というものを大事にするってことなんですよ。どういうことかというと、まあ、言葉の通りなんですが、共感疲労という言葉の対義語として同じぐらいの量と質でですね、共感満足というものもお客様から得られるとか、その仕事を通じて得られるというふうに言われているんですよね。当たり前じゃないですか、人の役に立とうと頑張るわけで、それがうまくシンクロしたときには共感することでの満足を与えていただけるという状況にもなるわけだから、みんなやるんでしょこの仕事と思うわけだから、よくね、悪く言うお客様がいればいい、よく言うお客様の方にフォーカスしましょうってよく生意気なことを僕は言ってますが、それと一緒ですよ。だから共感満足を得ている状況というのはきっとあるはずなので、そこにとにかくフォーカスしましょうということがすごく重要ですよね。でもやっぱり、ね、人間ってこう喜びというよりも、ね、痛みの方が目立つから、自分で痛みがあった時の方がこう心が反応するんでですね、余計共感疲労のところばっかりに気がいってしまうんだけど、共感満足も同じ質と量か、もしくは少なめであるかもしれないから、そこにとにかく集中するということですよね。だから疲労しないということは無理かもしれないけど、共感疲労が共感満足をちゃんと下回るようにしましょうということになるわけですよ。じゃあそれをじゃあどうやって実現するかって話なんだけども、つまり共感疲労が共感満足よりも減るようにするために実務としてね、どうしていくかってことになるんだけども、いくつかあります。一つはですね、まあ当たり前だけど、共感満足を得られるお客様にフォーカスするってことです。 まあ、でもね、これって喜んでくれるお客様という意味じゃないんですよ。これから僕はすごく悪いことを言ってるかもしれませんが、自分が満足を得ているお客様に集中しましょうってことです。相手の方が喜んでいることで共感疲労してることってありますからね。相手の方も喜んでなくて自分も疲労してるっていうパターンもあるんだけどもまあいろいろあるわけですよ。だから喜んでくださってる方というだけだと困るわけで、自分が共感満足を得ているってことはイコール相手も喜んでくださってるはずなんだけども、まあ大して喜んでないかもしれないけども、でもそういう方に集中しましょうってことですね。だから逆にこれ二つ目につながるんだけども、共感疲労を伴うお客様は逆に言ったらお取引をお断りするということもやっぱ経営判断として必要です。これは 収益がとても高いとしてもですよ、やってられないし、自分が辞めたとしても自分のスタッフがやってられなくなりますから、その、まあ、相性もあるんだけども、だからそれで疲労するぐらいだったらその元を最初から立ってしまうってこともすごく重要ということですね。ちなみにこの共感疲労って言葉知ってる人もいると思う。多分知ってるのは、まあ、こういうカウンセリングとかね、コンサルティングとかの業界にいない人だとしたら、多分ね、震災の時に知ったと思うんですよ。東日本の大震災とか、まあ、最近だと熊本もありましたけども、震災の時にやっぱテレビとかの報道を見ている時にそれに共感しちゃって疲労するという状況をよく言われていて、だから被災しない人が一番被災してるみたいだとかよく言ってましたね。ああいう心理な、そういう時もね、結局あなたの心の持ちようだよとか、目の前にできることをやりましょうということではなくて、僕も言ってたけどそうではなくて、多分そんな情報をもう見るなというのが一番の薬になるというふうに言われているわけで、やっぱそこがすごく大事なんじゃないかなと思いますね。で、まだ続きます。もうちょっと論理的な話をしていきますけど、まあ三つ目はね、やっぱ俯瞰するってことです。聴感するとか俯瞰する、つまり鳥の目で自分たちの姿を見るってことなんだけども、だからやっぱどれだけ自分たちとお客様との立ち位置を客観視できているかってことになるわけですよ。ちなみにね、すべての出産をしたことがある女性に怒られてしまうとは思うけれども、僕は妻の出産に2回とも僕は立ち会っています。だから現場にいたんですね。産む瞬間もありましたよ、もちろん。部屋の中にね、分娩室にいましたよ。でその前もずっとさすったりとかなんだするなり、こういろいろできることはやったんだろうな、まあ大してしないけどやったんだろうなと思うけれども、でもね、共感はしてましたけども、やっぱり痛みまでは共感してなかったと思いますよ。だからやっぱりある種、こういう子宮の収縮のこうね、グラフがあるから、これがこういうふうに触れた時に痛がるのかとかね、やっぱ客観的にある種やっぱり見ていったところがありますし、これぐらいの時間が経つのかとかいうのもやっぱりよく見てたと思うから、客観視はしてたと思いますね。あれをもし 100% 僕が共感していたら、やっぱりあの痛みって男性は耐えられないと言いますけど、多分途中でもう気を失ってるというかぐらいの話じゃないですか。やっぱり自分事として捉えるのと相手のこととして捉えるっていう大きな違いがあると思うんですよ。だからあくまでやっぱ相手のこととして捉えて、そこに自分がどういう位置にいるかってことをよく俯瞰しておくこともすごく重要だと思いますね。で、まだあります。これがまあ大きな話ですよ。他もっとあって、実はこれは共感疲労と全然違うくねって話がもう一つあってですね、これ重要なことなんだけど、大抵我々って小さい商売をしていますよね。だから吹けば飛ぶようなことをしてるわけですよ。いくら調子乗って何千万か稼いでるとしても、まあまあ吹けば飛ぶんです、大抵はね、僕も含めて。だから集客がずっと10年間売買ゲームですと言ってる人がいたとしても、それはまあ売買なんだろうかもしれないけれども、売買じゃないとか、実は売買じゃないとか、いろいろ問題があったりとかってことがあったんだろうなと思うから、まあ新規のお客様の獲得だったりも永久にという意味では不安が残るし、既存のお客様の流出もこう恐怖に思うしということで、こうそういう状況でいると思うんですよ。だからやっぱお金ですよね。要するにね、お金とか事業の継続性に対していつもビビっているという状況だと思うんですよね。わかりますかね。そうするとお客様というものそのものにもね、恐怖をするように無意識になるんですよ。これは共感疲労とかなんじゃかじゃ難しい話と全く違って、純社長の心理的な話なんですが、だからこんな風にしたらこのお客様の関係が切れてしまうんではないかとかね、でもこのお客様を失ってしまうとビジネスが縮小してしまうんじゃないかというふうに ビビるんですよね。ってなるとこれはもうなんだかんだ言ったって結局金に恐怖しているということになるわけで、これがあります。だからさっきの共感疲労になっているのかもしれないけれども、間接的な理由はやっぱりお金に恐怖しているという状況だと思うんですよね。もう一個あって、あとお金だけじゃないにしてもですね、まあこれはつながるんだけれども、もう一個は自分のスキル不足ですよね。例えば自分のことのスキルといいますか、提供している駅務みたいなものに自信があればですね、サービスレベルに自信があれば、相手の言ったことに従っていくという対処をせずに、こういうふうにするべきであるという芯ができるので、自信を持って対応できるんだけども、そうじゃないとやっぱりね、芯がないから、相手の言ったことに従っていくことで満足を得ようというふうに、逃げるというか、まあまあ悪くないんだけども、というふうに対処療法をしてしまいがちなんですよ。そうするとね、やっぱり、共感、疲労みたいなものは起こしやすいだろうなというふうに思いますよ。だってそれでまた取捨選択したりとか、言おうと思ったらなくなったらどうしようと、またお金の問題にループしたりとかするしね。ということでやっぱり相手のことに従っていくいうふうになりがちなところは、やっぱり自分のスキル不足に起因することが多いということですよ。例えばね、留学サポートをしるとして、英語はどれぐらい話せるようになるか教えてくださいと、過去の事例で教えてよみたいなこと言われるとしませんね。お客様でいろんな人がいると思いますから、その時に、いえ、留学というのは各学近々で、個人の習得の差は100人いれば100通りございますと、データを取ることはあまり意味があることとは思っておりません、ですから取っておりませんと、ただおっしゃることはごもっともお気になると思いますから、どういうお過ごし方をして、どういう目的で留学をなさった方々が結果的に飛躍的に伸ばしていらっしゃるかということを統計的に話すことはできますが、よろしいでしょうかというふうには言えるじゃないですか。なんだけど、この留学サポートという役務に対してあまり自信がないとか、スキルが足りないという自覚があると、言われたことに対して、あ、言われた、よかった、それを答えればいいんだというふうになって、はいはい、お待ちくださいっていうふうになるわけですよ。で、別に何も悪くない、それで制約はできてるかもしれないけども、そこにはやはりお客様に満足していただこうというような気持ちはあるんだろうけれども、共感するあまり疲労するということにもなるし、で、はたまた裏側には金がなくなっちゃうかもしれないっていう恐怖も突きついてもあるということになるわけですよね。だからまあ共感疲労と結果的に起こってるかもしれないけど、これはもう今言ったのはもうビジネスに対する不安なわけですよ。だからまあちょっと対処としては軽いんですけどね。で、この場合は答えは簡単で、さっきの俯瞰しようとかどうでもよくて、もうスキルを磨いてくださいと、いっぱい情報を入れなさいということだし、新しいことにチャレンジしていってくださいと。新しいことっていうのは別にトライアスロンをしろって意味じゃなくて、集客のプロセスを仕組み化してみたりとか、お客様の満足を上げるための仕掛けを、まあ、プラスアルファ入れてみたりとかっていうようなことだし、事業を拡大することも一つで、拡大しなければ縮小しますからね、ということになっていくので、自分の当たり前にやっていけば、多分多くの疲労というか共感疲労、まあこれは疲労ですね、はだいぶ減っていくんじゃないかなというふうに思いますね。だって少ない新規客とギリギリで維持している既存客の中で回せば、やっぱりこれがなくなったら客が減ってしまう、金が減ってしまうと思うから、やっぱり疲労するわけで、もう単純なんですが、もうマーケティングを含めたビジネスのモデル作りをちゃんとやりましょうということにしかならないんじゃないかなというふうに思いますね。で、多分決まってみんなこう言うんですよ。いやいや、その時間がないから困ってるんですと。僕も言ってますよ、人に言われたらね。言ってますから自分にも言い聞かせますけども、でもそれはね、ビジネスが不安定であるというその恐怖、お金の恐怖と言ってもいいだろうという恐怖のあまり、人を活用するというまで至ってない形だと思うわけで、でもそれって人を雇ってないというのは、お金が減ると思ってるから雇ってないんでしょ。ってことはお金が減るかもしれないという恐怖をクリアするために、お金が減る恐怖を受け持っているだけなわけですよ。拡張できないとやべえという恐怖をね、あるけれども、人を雇ったら金が減るみたいなことになるわけで、人を雇わないから金が減らないけれどもっていう恐怖をね、なくすために、将来どうなってしまうんだろうという不安を結局抱えているという話になるわけで、だからもう単純です。ビジネスを成長させましょう、スキルを上げようというだけになるんだろうなということですね。 で、しかも勉強してね、スキルをアップしたりとか、マーケティングを強くしたり、ビジネスモデルを強くしたり、つまり強くしていけばですね、おのずとね、これ友達が言ってましたけど、自分から圧力みたいなものがかかるんですって。自分、別に傲慢的意味じゃなくて、ね、自分からこう、すごく外向きの圧力がかかる。気圧が上がるので。って考えていくと、そのお客様っていうのはやっぱりね、その、無意識なんだけど、圧力が出てるわけですよ。お客様の中から。高気圧が。だから、ある程度自分の気圧が高くないと、もう、押されてね、押しつぶされちゃうわけですよ。だからある程度の強さは必要で、その圧力の強さっていうのは、マーケティングだったりビジネスの強さを自分で自覚していたりとか、自分自身の強さを自覚して、心の強さとか単純じゃないんだけど、もう覚えろよみたいな、研ぎ澄ませというだけになってくるんですが、みたいな話になるんじゃないかなというふうには思いますね。で、まだ続きます。で、ここまで言うと、今度はなんか偉くね、どうしたんだ、お客様はどうでもいいのかみたいな、そう、冷たく扱うみたいな、お客様物として扱ってるように聞こえません？ですよね。なので、お客様は満足させなくていいのかとかね、事務的に対応しちゃうことになりますかと話になっていくんですが、そんなことはありませんね。そのビジネスですから、やっぱりお客様満足は常に最高のものじゃなければ、なかなかどうして、長続きは難しいというふうには思います。だってそうじゃないと、まあ、新規のお客様も取れませんしね。と思いますが、ただ、お客様満足とは何ぞやというものは、やっぱり定義をし直した方がいいんじゃないかなと思います。で、これはね、まあ、過去ポッドキャストも何度もネタにしてますが、お客様満足度というものが何なのかっていうのは僕はもう、本当に偉く悩みましたね。で、今でも悩むことはすごくありますが、その都度やっぱりこれが最適じゃないかと思って勇気を持ってですね、ビビりながら変えてってはいるんですけども、ですね。で、僕らのメンバーさんもやっぱりサービス業の人はこれすごく悩んでいます。だって、お客様の要望をちゃんと全部聞いてね、叶えてあげるというサービスが良いというふうに聞こえるじゃないですか、一般的には。だけれども、そうやって偉そうに言ってるレジェンド社長がいるかもしれないけれども、その人の会社でもそんなことはしてませんよ。お客様の要望を全部聞いてるわけないわけですよ。時間がないからじゃなくて、わざと聞かないようにしてるということもあると思っていて、それが顧客満足度向上とは言えないと僕は思うからなんですよね。だから、自分たちの価値がどこにあって、それは認めてくださる方たくさんいると。そこだけを深掘りして、研ぎ澄ましていくことで最大化していこうっていうのが顧客満足度なんだって、言われたことは全部取り入れていこうってことではないとやっぱり思いますよ。例えば、カスタマーサポートですごく有名になったデリバリーハッピネスのね、靴の通販のザッポスですが、ザッポスだってカスタマーサポートが有名だし、ね、すごく優しくしてくださる会社、サポートはすごく優秀だと言われてるけど、靴は決して安くないですからね。だけど、誕生日には花を届けてくれたりするわけですよ。あと、アマゾン、日本のアマゾン、COJP か、アマゾンの日本のアマゾンの1兆円近くね、何千億っていう、8000億でしたっけ忘れたけど、その、1兆近いね、流通額があるアマゾンでございますが、あそこも電話のサポートなんて、ないでしょ？かけれる、もちろんあるんですよ、まだうちはあるけれども、そんなに、前に出てませんわね。すごくわかりにくいです。あと商品だって楽天より高いものを、まあ、っていっぱいありますよね。あと、有名な自己啓発のセミナーとか企業セミナーに行かれる方もいるかもしれないけれども、何十万円もするかもしれませんよね、そういうのって。だけれども、自分個人が何が向いてるか何をするべきかって個人的なケアはしてくれませんよね。だって、個人的なケアをしてもらった方がいいくないですか？お客様満足度上げるんであれば。何十万もあればできそうなもんでしょう。私の時給は150万ですとか言われたら、まあ、あ、そうですかってなるかもしれないけど、やってもいいじゃないですか。だけどやらない。ということになるわけで、決してお客様の要望を全部聞いて叶えてあげていないし、いないんですよ。あ、私たちはそうじゃないんですということになるわけ。だから、自分たちの価値がどこで、それを大事にしつつ、それを満足と思ってくださるお客様を最大にしていくみたいなことが顧客満足度の向上だからこそ、まあ難しくて面白いみたいなところがあると思うんですよね。そうしないと結局さっきの共感、疲労とは言いませんけど、やっぱり疲れたべ、みたいな話になっていくわけですよ。昔ね、ちょっと、なんかテレビドラマだったと思うんだけども、名前忘れちゃいましたが、日本のドラマでですね、LCC、ローコストキャリアのね、立ち上げの物語をドラマでやってまして、その時にね、架空のものなんだけども、ローコストキャリア、LCC だから、キャビンアテンダント、CA さんが、 その荷物をね、その普通の一般の航空会社だと CA さんって荷物を上に上げてくれたりしますわね、蓋閉めてくれたりとかいうことをねしないというルールがあったんですよね、その会社には。その代わりこう迅速に出発するみたいなことだったんだけども、でもねやっぱりお年寄りの方とか非力な方は上に上げてくださいって言われちゃうわけですよ、目の前で。だけどそこでね、いやそれはやっておりませんなんつったらね、接客態度としてどうなんだって話になるから、そのいくら自分たちの顧客ポリシーはこうですだって通らないでしょう。だからどうやって工夫したかというと、そのドラマではの話なんだけど、なんて言ったかって言ったらね、その言われた瞬間にその近くにいる男性に声かけて、ね、あのすいません、このお客様がお困りなのでお手伝いしてあげてくれませんかってニコって頼むっていうシーンがあるんですよ。そうするとその後にやっぱやってもらったらとてもありがとうございましたとみんなの前で褒めるということをしててですね、あ、これはうまいなと僕はまあ個人的に思ってたんですが、っていうのが工夫だと思うんですよ。それは顧客満足度を下げずに自分たちの大事なポイントを大事にする。まあ、ローコストキャリアだから時間通り出発して欠航させず、事故させないみたいなことでしょ？安く飛んでみたいなことだから、それを実現するためのことを優先しつつ、だけど、お客様の満足度は、維持していくっていうことになるわけで。もちろん運んだ方が早いんだろうけれども、そうすると出発が遅れちゃうから、それはしないってルールを一応設けてるだけだと思うんですが、ということで、だから、お客様満足度も上げるに越したことはないけど、最低限はやっぱり必要だろうなと。まあ、しつこいけど共感疲労までいかないにしてもやっぱりくたびれたでって話になりがちですからね、そこは大事なんじゃないかなというふうに思いますね。ちなみに僕のね、とても信頼しているカウンセラーのお友達が、すごく昔、ご本人は覚えてないと、僕にね、クライアントさんとの約束の時間は超えて話すことはまあありませんよと、しかも個人的な思いを相手に寄せることも話すこともありませんと、抱かせることもしませんというふうに言ってたんですよね。だからまあこれはやっぱりそのプロなら、まあカウンセラーの方はそういう訓練を受けるらしいですけどね、共感疲労を得ないようなね、受けるらしいけれども、でもやっぱあプロだなというふうな言葉だって、やっぱ年々この話はやっぱりピンときますわね、僕も人の話聞いてると。あと、これも友達の治療院をね、やってる友達ですけども、彼もね、お客様の満足度は最大になるように僕はしてますと、いつも感謝をしてますと、ただ、自分の圧力も最大マックスまで膨らんでないと、潰れちゃいますと、もしくは傲慢なお客様だけを引き寄せちゃうから気をつけてます、気をつけないよ河野くんならもんですよ、話をしたのを思い出すの。これも彼もプロならではの共感疲労を防ぐ、もしくは疲れた部位を防ぐというのをやっぱり独特に編み出してるんだろうなと思いますよ。ありがとうございます、いつもありがとうございます、あなた様のおかげですって言ってた時に、自分の圧力、つまりスキルだったり、さっきの恐怖だったり思っていると、やっぱりそういう人を引き寄せちゃうところがあるって意味を彼は言ってるんだと思いますが、ちゅうことですよね。だからこれもすごく重要ですよね。だからまあ対人援助をする人は共感疲労になりやすいという、その看護師さんたちの深刻な問題ではない、我々はまあやっぱビジネスですからそこまで深刻じゃないけど、やっぱそういうのはあるよということですよね。あ、ちなみにね、共感疲労以前の問題でメサイアコンプレックスっていう救世主なんとかっていうのかな、メサイコンプレックスっていう言葉があるらしいんですけど、これはねどういうことかって言ったら、まあ、自分が癒されてないから自分を癒すために相手を癒すという選択をするという人の状況のことを呼ぶらしいですね。まあ多かれ少なかれみんなありませんか、認められたくて人を助けてあげるみたいな、こう逆説的なんですよね。助けてあげたい人がいるから助けてあげる、自分が認められたいから助けてあげる人を探すみたいな状況のことを言うらしくて、まあ思い当たる死は多かれ少なかれ人と接してやりたい人には多少ある、つまり自己肯定が少ない、真の意味ではね、自己肯定とか自己承認が少ない人から認められたいって承認欲求の問題ではなくて、まあ、自己肯定ですよ、しつこいけど、これが少ない人はこうなりがちだと思う。この場合はね、多分共感疲労云々の前に自分がちょっとしんどい感じだからね、違うアプローチがいるんだろうなと思いますから、ちょっと今日は論じませんけど、またこのテーマは深いからちょっと別の機会に行きたいと思いますが、それだとまたちょっと違いますから。まあそれはそれで見直してほしいんですけども。まあこれさておき。まあまあだから自分自身を可愛がれてない人はね、共感疲労云々の前に疲れちゃうだろうなとは、やっぱり思いますからね。それもちょっと、って振り返った方が、まあみんな自覚があるんですけどね、このね、話してると前があるということでございまして、気をつけてください。で、まとめます。まとめますと、まあ要するに疲れてきますよね、って話なんだけども、でもやっぱ僕は、って言っても、やっぱ客商売は最高だと。思います。まあすごいしんどい ことも今みたいな話をせなくちゃいけないぐらいだからしんどいんだけども、でもやっぱり人の役に立ってお金もらえるっていうのは買い難い贅沢なんだろうなとはやっぱり思いますよ。でもそこに、だからこそね、そこに雑念、まあ、つまり お友達がね、よくなんかこのお友達が昔ね、そのお金と何だったかな、お金というものと信頼はイコール何だったかな、お金と人間関係を ごっちゃにしない方がいいみたいなことで、まあ、それは忘れちゃったからいいです、ごめんなさい。でだからこそ雑念ですよ、要するにお金の恐怖だったり共感疲労だったり感情規則があるからこその苦悩、言いたいことが言えないっていう苦悩だったりということは、やっぱりそれこそケアする必要があります。だってすごくいいことをさせてもらってるんですからね。だから特にお金の恐怖とか共感疲労は混ざってしまうけれども、まあ別々の疲れた病なんだけれども、これがあるからよくよく注意してですね、やっぱり食うために人を助けているというのはどう言い作るたってその通りなわけですから、そこにはお金の恐怖と共感疲労が、あと感情規則に疲れた病みたいなことが潜む罠がありますからね。それが嫌だからこそ、すごく純ネット的な、人と合わないようなシステム、もう FX というシステムトレードみたいなネットビジネスに走る人もいっぱいいるわけで、ね、あと投資がしたいわというふうになる人もいっぱいいますね。だからそれはわかるけれども、でも、ケアさえそこしていけばね、そんなに、もともと好きで始めたなれば、変えた方は喜ぶじゃないかなと僕は思っているので、自分ではそういうふうに整理をしていってますからね。だからまあこの恐怖とか、共感疲労とか感情規則の縛りについてどうケアするか。まあ要するに、ムカつくお客さんには、はっきりたまには物を、はぁっていうものをやっぱり言った方がいいということだし、たまにはね、僕もそういう友達がいっぱいいますが、いっぱいはいないけどね、愚痴ですよ。愚痴、ネガティブな言葉を言ってはいけないと言うかもしれないけれども、そんなんもう知らないっすよ。やっぱり何かを聞いてもらうだけでも、ガスは抜けますからね。そういう瞬間は、僕は絶対にあった方がいいと思うから、まあ、それこそね、言葉には気をつけなさい。言霊が、つってるとね、あなたが潰れますよって話。言葉の前に俺の生身の方が大事だぜって感じで、やっぱ愚痴を聞いてもらう人も必要なんじゃないかなというふうに思いますよ。ってところでございましたね。まあまあでも本当に好きな人と満足を得ながらビジネスができるってことはすごく幸せなことだと思うから、そのためにはケアをしてほしくて、今日は全部ざっくり嫌になっちゃったらね悲しいからこう話をしてみました。また深掘りしますけど、今日思うところがあれば、今日の話は僕結構ものすごい深い話をしたつもりです、自分では。でやってる人なら分かってくるはずだから、なんか意見があればぜひ教えてくださいよ。しつこいけれども、なんだろうか、そんなん違うって言われたら僕も嫌なので、そういう意見を欲しいわけじゃないんですが、こう思うよとかね、私もこうだわとかいろいろあれば教えてください。メールなりメッセージでお待ちしております。河野達夫で検索すると色々出てきますから、そこからどれでも結構です、送ってください。ってとこでしょうか。はい、意外と早く終わりましたね。じゃあ最後雑談でございまして、雑談はね、また最近のトピックですが、先日お話した通りに、ね、AI ですね、人工知能に対するトピックが本当に増えましたね。 Google がね、これからモバイルファーストじゃなくて AI ファーストだと言ったのも束の間でございますが、 AI に対する話がすごく出てきます。で、俺は関係ねえってみんな思っているのもよくわかっていますが、でもね、間違いなく AI が取り巻く、 AI を取り巻く世界になっていくことは間違いないと思いますよ。すごく加速してこれから、だから関係ないと思うんではなくてですね、商売で使ってもらう必要はないと思うんだけども、知っておくことは損はないと思う。なぜかというと、 AI の商売をしないにしてもね、世の中が AI を取り巻くようになってきますから、それについていけない人って絶対出るんですよ。そうするとその情報格差を使ったビジネスができるんじゃないですか。つまりアービトラージ、最低取引ですね、情報の最低取引が成立しますので、やっぱり AI を使った、例えば家電が増えてね、 Amazon の声出してね、物を注文するやつもありますけど、 AI の家電がたくさん出てくると使いこなせない人っていっぱい出ると思いません？そしたらそれをサポートするコンサルタントとかね、手配師みたいな仕事もあるかもしれませんよね。あと AI を使ったカスタマーサポートってこれから本格的になるから、コールセンターのお仕事って縮小していくというふうには僕は思いますけれども、自分が本業だったからゾッとしますけどね、昔ね。だけどそれが流行っても結局使いこなせないから、AI っていうのはその膨大なデータベースが基礎になるんですけども、そのデータベースの運用の仕方だったりとか、その設計だったりとか、 いうのは人の手が絶対必要になるはずなんですよね。だからそういうところのケアをする仕事とかはやっぱり残っていくと思うから、そうするともと知ってないとダメじゃないですか。だからね、落合陽一さんが本で何だっけ、魔法使いじゃなくてそのコンピューターのこと、ブラックボックスか、その中身に何が起こってる、魔法の中身を知りなさいと、魔法の種を知っときなさいって、まあ、おっしゃってましたけど、それと同じで種だけは知っとく方がね、食っていけるし、なんなら強気に言えばチャンスみたいなものも落ちてるんじゃないかな。で、別にその AI の世界で商売しろって言ってるんじゃないんですよ。ただ格差が絶対出るから、こういう革新的な世の中が進んでいくときには早い方を知っとく方がやっぱりいいんじゃないかなというふうに思いますよ。だからなんだろう、あとはフィンティックとかよく言うけど、仮想通貨とかもね、ビットコインがなんか法案を通ったか通ってないかみたいな話をしてますが、あの辺もフォローしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。だからもちろんその半分ぐらいは儲けようとしてた、してる人たちからバイアスがかかった情報なんだと思いますが、それですら間違ったことは言ってないはずですから、根っこはね、あれ一時情報には触れておく方がいいんじゃないかなと思うので、なんだろう、だからこれからは最近特に思うんですけど、自己啓発本をね、あんまり読む人もいないかと思うけど、自己啓発本を熟読をするということよりも、片っ端から本の見出しだけをわーっとサーチしてやっとく方がいいのかなって気もしないでもね。まあ最近僕そういうふうに、ここ何年かそういうやり方に変わってきましたけどね、と思ったりします。まあこういうのちなみに AI の概念なんですけどね、自分の知能が進化していくということにもつながるのかなというふうには、自己啓発、まあ何かの一つの情報だったら、この本に書いてる A は B であり、B は C であり、C は D であるってことを覚えるってことはできるけれども、どうやらこういうものはこういうことらしいという学習はできないじゃないですか。だからやっぱり一つの本を熟読するということももちろん大事なことですよ。だけれども情報を取るために熟読するんじゃなくて、やっぱりバーッとサーチする読み方の方がいいんだろうな。まあ気に入った自分の人生の資産にしたようなものであれば、何回も何回も読んだ方がいいし、僕もそういう本いっぱいありますけども、これはまた別の話なんですがね、と思ったりもしますので、ぜひ参考にしてみてください。なぜかというと、結構ね、河野さんはなぜどういう情報をインプットしてるんですかみたいなことを聞かれるので、全然大したことない中でちょっと言ってみました。はい、ということですね。今日も長くなりましたが、これで終わりましょう。じゃあ最後にヨーロッパの勉強会ね、フィレンツェとバルセロナの勉強会、6月28日と21日、おかげさまで満員でございます。若干名まだ入れるようでございますから、参加する方は申し込んでください。あと6月12日の女性のための海外ビジネスセミナーも、張り切って登壇しますので、お会いできるから楽しみにしております。というとこですね。あとウェブサイト、相変わらずいろんな情報をアップされておりますので、まだ見てない、読んでないものも、実はひっそりとアップされていますので、ぜひ覗いてみてください。コンテンツラボと検索するとビシッと出てきますので、お楽しみにということですね。それでは皆様、来週もお会いしましょう。ありがとうございました。